では聖書を朗読いたします。今朝はルカの福音書18章35節から43節、新約聖書では156ページとなります。ルカの福音書の18章35節から43節をお読みいたします。イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。彼は群衆が通って行くのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスが お通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。今朝はこの箇所より、私を憐れんでくださいと題して御言葉を語らせていただきます。今日のところに入る前に少しだけおさらいをしてまいります。前回のところから3週間ぐらい時間が経っておりますので、この直前に何があったのかということを振り返ります。で、31節のところから始まるわけですけれども、イエス様は弟子たち、12人を呼びまして、イエス様がこれからエルサレムに登りますが、そこでご自分は恥ずかしめられ、鞭で打たれ、殺され、しかし3日目によみがえるのだということを弟子たちに伝えます。ところが弟子たちはこれらのことは一切何一つわからなかった、理解できなかったと34節で書かれております。で、そういうことがあってから今日の箇所、目の見えない人が登場して、この人に何が起きたのかということがここに出てまいります。34節までの弟子たちの話と今日のこの盲人の話、全く関係のない話がいきなり出てきた、そんな印象を持つと思いますが、これはいつも言ってますが、聖書は神様の言葉であります。何の関係もない話がこうやって、次々に出てくるということではなくって、何かがつながっている、一見バラバラのように見えるけれども、同じテーマが、この一番深いところに流れているのではないか、それはどういうことかということはまた最後に確認していきたいと思うんですけれども、そこでまず35節のところから読んでいきます。イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。ここにエリコという町が登場いたします。私も何年か前にイスラエルに行かせていただいたとき、このエリコに行きまして、今でもエリコ町としての場所はちょっと動いたようですけれども、その近くで今、非常に賑やかな観光地になっております。で、考古学の立場から言いますと、エリコというのは、今発見されている町の中でも一番古い町だと言われています。 で、このなぜイエス様はエリコに近づいたんだろうか、まあ、このあと19章でエリコの町に入っていくんですが、なぜエリコが出てくるか、たまたま寄ったと、まあ、皆さん思うかもしれませんが、実はこれは深い意味がありまして、そこでじゃあエリコってどういう町であったかということを思い起こすんですが、これはもうイスラエル人、まあ、聖書を読んでいる人なら誰でもが知っている有名な話がこのエリコにあります。それは吉明に書かれていることですけれども、イスラエルの民が荒野で40年さまよった後に、これから約束の地に入るという時のことであります。まあ、モーセは120歳で、その地上の生涯を閉じ、そして次にヨシュアがリーダーとしてこの約束の地にイスラエルの民を率いていくんですけれども、まあ、それでやっとのことでヨルダン川を越えて、さあこれから約束の地だという時に、その目の前に立ちふさがったのがこのエリコの町でありました。このエリコの町は高い城壁を備えていまして、イスラエルの民を恐れて門は固く閉じられております。しかし約束の地に入るためにはこのエリコを越えていくしかないんですね。さてどうするかということで、ヨシェは何をしたかであります。ヨシェは祭司たちを呼びまして、契約の箱を担がせて、町の、まあ、城壁のところですね、周囲を一周させるんです。まあ、それを6日間繰り返します。まあ、別にそこで何が起きるわけでもない、ただ一周するんですね。そして7日目の朝になったとき、今度はやはり契約の箱を担いで、今度は城壁の周りを7回回りました。そしてから人々に、さあ今時の声を上げなさいと命じて、人々が大声で叫びますと、突然その城壁が崩れ落ちて、そこからイスラエルの人たちがこのエリコの町になだれ込み、この町を攻め落としていった、まあ、そういうことが吉明の最初の方に書かれています。で、まあ、旧約聖書のでのエリコというのはそういう場所なんですが、そのエリコが今日のところに出てくる、何か関係があるんだろうか、単なる偶然じゃないでしょうかと、まあ、そう思うかもしれませんが、やはりイエス様はあの吉明の出来事を頭に入れながらこのエリコに来てるんですね。なぜそう言えるかと言いますと、これはマタイの福音書を読んでいると皆さんもお気づきかもしれませんが、イエス様のが何かをなさる、あるいは何かを語った時に決まり文句のように、これは預言者を通して語られたことが成就するためであったということが何度も出てくるんですね。まあ、そうしますとイエス様がなさること、語ることは全て旧約聖書に土台があるんですよということをそうやって示しているわけですので、イエス様がこのエリコに進んでくる、今やってきたということは、かつてヨシアがこのエリコの町の城壁を崩して、約束の地に進んでいったこととつながりがあるんだ。今日ここで一人の目の見えない人の目が開かれていく、ということと、吉明はつながっているんですよということなんですね。まあ、でもこれはあんまり聞いたことがない話だなので、また今日もまた小沢変なこと言ってるって頭抱えている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は19章を、まあ、これは次回見ますけれども、19章の方がもっとはっきりするんですね。まあ、そこでは19章の方ではザーカイという主税人が出てきまして、このザーカイが、まあ、エリコの町に住んでいた人ですが、その人が、まあ、救われていくんです。で吉明の方で見ますと、ヨシアがエリコの町に入った時どうしたかというと、全員町の人全員滅ぼしたんじゃないんですね。そこで救われていった人がいる、まあ、それはラハブという遊女とその家族でありましたが、 このラファブは神様を信じまして、それでぜひ私たちを助けてくださいということをヨシアに伝えておりました。でそれをの約束に従って救われていったんです。単なる偶然ではないんですね。イエス様がエリコに入っていくということはそういうふうなバックグラウンドがあるということで、さて、この盲人の方に今度は目を止めてまいります。この目の見えない人はおそらくもうイエス様のことをすでに噂で聞いていたと思うんです。もしかしてこの方にお願いしたら目が見えるようになるかもしれない。まあ、そんなことを願っていましたが、しかし自分でイエス様のところには行くことができない。でも今、イエス様がお通りになるのだということを知らされたとき、この今だということで、この人は大声で叫びます。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。その声があまりにも大きかったので、周りにいた人々は、なんとかこの人を黙らせようといたしますが、黙らせようとすればするほどですね、ますますこの人は、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けました。でなぜというかですね、まあ、どうしてこれほどにこの人は叫ぶんだろうか、まあ、もちろんそれはこの目の見えない人はそれほど苦しんでいたんだと、まあ、いうことは私たちは分かりますけれども、でもその苦しみってどれほどの苦しみだったかであります。私は目が見えなくなったという経験はないのでですね、この人の気持ちは分からない、実は分からないんですね。で皆さんも経験あるかし、また聞いたことがあると思うんですけれども、その人の苦しみっていうのはなった人じゃないとわからないと言われています。でこれはまさに最近私が経験したことでありました。時々前も言ったかもしれませんけれども、昨年の7月に帯状疱疹から私の右顔面が麻痺してしまい、今はだいぶ良くなりましたが、麻痺した当初は本当に戸惑ったということでありまして、まあ、いろんなことが困ったんですね。小さなことから言えばですね、右目が閉じられなくなりましたので、私の頭には髪の毛少ないんですが、それでも頭洗うんですが、頭洗うときですね、シャンプーがそのままで 目閉じられないで染みるんですね、シャンプーで。これには困りまして、右手で目を閉じながら頭を洗うと、そういう状態でありました。あるいはあと水を飲むときも大変でした。もうコップで水を飲もうと思ってもボロボロボロっとこっちからこぼれますので、こう顔を傾けながらじゃないと飲めない。まあ、これも今はだいぶ良くなったんですけども、まあ物理的に言えばそういうことは困ったんですね。しかし最も困ったことはそういうことじゃなくてですね、これは本当に意外なことでしたけども、顔が動かないわけですから、左側はなんとか動くけれども右側は全く動きませんので、表情を作れないですね。笑うとか怒るとか悲しむとか、いろんな表情を人間作って、もう知らないうちに私たちそういう表情を作りますけれども、表情を作れない、動かそうと思っても動かないわけで、でこれはこれがどれほど大変かっていうことがなってみて分かりました。自分の中命が半分こう取られたような感じがいたしました。生きてはいるけれども何かこう自分の思いを相手に伝えることができない、言葉で言えばいいじゃないでしょうかって思うんですけれども、失って初めて分かったんですね。表情っていうのはすごい人の命に関わるぐらい大切なものだったんだ。それができなくなった時にこんなに大変なことになった。で、それを私は言葉に最初できなかったんですね。なので、妻もすごい困りましたし、私も困りました。この辛さを誰かに理解してほしいと思っても、 自分自身も戸惑ってますから、言葉で伝えられないし、それから、いろんな方から言われるわけですね。大変ですねとか、お辛いですねとか、慰めの言葉をかけていただいて、それは嬉しいわけですけども、でもどこかでやっぱり、ああ、この辛さはこの、相手の方には分からないんだろうなという、そういう悶々とした思いを抱えていました。その結果、どんどん心が沈んでいって、どんどんもう鬱っぽくなってしまった。そういう経験をして初めてですね、本当に自分の身に降りかからなければ、その人の苦しみは絶対にわからないというのを本当に教えがありました。ですので、この目の見えない人がどれほど苦しんでいたか、もうそれを私は言うことはできません。こういうことですよとか、なんか知ったふりはできません。ですからその部分については私は触れることはできないんですが、しかしそれでもですね、私の経験から2つのことは言えるんじゃないか。この人が抱えていた苦しみについてですが、それは今言った通り、自分の身に降りかからなきゃわからないというのですね。でこの人も言われてたと思うんです。ああかわいそうですね、目が見えないんですね、それはつらいですね、ということはいろんな方から言われていたんだと思うんですが、しかしやっぱり相手には伝わらない。どれほど大変なのか、あなたにはわからない。そういう理解されていない、自分の苦しみが本当に理解されていないということに苦しんできたんだろう。これが一つあるだろうと思うんです。それから二つ目ですね。でこれこれはもう皆さんももしかして経験したことがあると思うんですが、健康な時とか、体が自由に動く時は、バリバリ何でもできるわけですね。自分の思った通りに、いろんなことをし、そして社会の役に立ち、家族の役に立ち、周りの人の役に立って、ああ、自分はこういうことができるんだ。それは普段あまり意識しなくてもですね、こう自分がこう社会に関わっているということで、自分が非常に生きがいを持つ、それが喜びとなっているんですね、私たちは。ところがですね、私もそうですけど、高齢にだんだん年を重ねたり、あるいは病気で動けなくなってきますと、誰かのお世話にならなきゃいけない。自分は今までは自分で全部一人ができたのに、誰かの手を借りないと生きていけない。病院に行けばまさにその通りで、入院しちゃうと、ベッドにこう横になるっていうんでしょうかね。私、何年か前、大腸がんの手術で入院したときに思いましたけど、本当に思いましたが、入院する当日ですね、今、みんなそうだと思うんですが、手首にバンドしますね、識別表のようなものを、バンドでこう、くくりつけられてしまいますが、あれをされた瞬間、もう自分は、なんか患者としてここにもう収容されたんだって、もうその、病人になった気持ちになっちゃうんですね。で、パジャマ、病院のパジャマを着た瞬間に、何か囚人服を着たような気持ちになって、体は元気なのに、もう気持ちが病人になってしまう。もうその結果もう、あとは看護師さんの指示に従って、これをしてください、あれをして、食事は何時からですという、そういうふうに指示に従って生きていく。それはお世話を受けなきゃもう生きていけない状況になるんですね。でこれってやっぱりちょっとそれだけでも心が落ち込んでしまいます。まして、病院に入っていなくても体が不自由になっていって誰かのお世話になる、そして自分は役に立たなくなっていくという感じを持つわけですね。何か社会のお荷物になっているんじゃないか、誰かの役にも立てない自分になってしまった、それがなんか悲しくなってまいります。でおそらくこの目の見えない人もそういう感覚を持っていたんじゃないかと思うんです。この人は、誰かにこう手を引かれなければイエス様のところに行くことはできなかったわけですね。日常からもうそういう生活でありますので、 誰かの役に立つどころか物乞いをしなければいけない、生きていけない、全部世話をされなきゃいけ、生きていけないという人なんですね。どんな小さなことでも自分が誰かの役に立つ、誰かがなんか自分があのやったことでこう喜んでくれる、それだけでも嬉しいことですが、この人はそれができないんですね。ずっと、まあ、いつから目が見えないのかは分かりませんが、人の役に立つことができないという、まあ、辛さをずっと味わってきた人なんだと思うんです。この人はその辛さの苦しみからイエス様に向けて、まあ、魂の叫びというふうに思いますが、主よ、目が見えるようにしてくださいとイエス様に訴えていきます。この盲人の叫びを聞かれたイエス様でありますけれども、まあ、40節から41節のところをお読みいたします。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。まあ、ここまでにしますけれども、よく考えるとこれは不思議な言葉であります。どうしてイエス様はわざわざ私に何をしてほしいのですかと、まあ、尋ねるんだろうか。まあ、そんなことを尋ねなくてもこの人が何をしてほしいのか一目瞭然っていうんですかね、すぐ分かるわけですね。でもわざわざ尋ねるんですね。でわざわざ、まあ、この 目が見えるようにしてくださいと、その人が答えるようにこう仕向けているんですけれども、どうしてだろうと思うんです。聞かなくてもいいのにわざわざこう尋ねてその、してほしいことを言わせるっていうのはどういうことだろうか。やっぱりこれも意味があるんだろうと思うんです。でどういう意味かっていうことで、これは、まあちょっと遡りますが、同じ18章の18節のところと関係しているんじゃないかと思われます。18章の18節ですね、ちょっとページ、1ページ前に戻りますけれども、これはある指導者がイエス様のところに来て質問したところですね。18節をお読みいたします。ある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。でこの指導者、ですね、の質問ですけども、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるか、まあ、何をしたら救われるんでしょうかということですね。まあ、よく言われることですけれども、どういう質問をするかということで、その問題の答えが、まあ、正しく得られるかどうか、それがもう決まってしまうとさえ言われています。つまり質問の仕方ってすごい大切なんですね。私たちは意識してないかもしれませんけれども、この指導者は自分が何をしたらいいか、何をするのか、自分が何をするのかという前提で、まあ、質問しております。で、イエス様は、この指導者の質問に沿ってこう導いていくんですね。あなたは自分が何をしたら救われるかという質問をしましたね。はい、わかりました。じゃあ、あなたはこういうことをしなければなりませんということで、あなたが持っているものすべてを売り払って貧しい人に分けてやりなさいということを言われるんですね。で、それを聞いた指導者は悲しんで、まあ、おそらくそのまま帰っていったという話でありました。何をしたら自分は救われるか。まあ、そういう前提で物事を考えていったら、この人にとって最も難しいことをしなきゃいけなくなってしまった。まあ、それができなかったということであります。それがまあ18節あたりに書かれていたことですが、さて今日のところに戻りまして、イエス様はこう質問しました。私に何をしてほしいのですか。 先ほどの指導者の質問とイエス様のこの41節の質問を比べてください。何が違うかですね。人が救われるために誰が何をするか、誰がするか、誰が行動を起こすのかですね。指導者は考えました。それは自分に決まってるでしょう。自分が何かをして、それで自分は救われていくんだという、そのように思い込んでおりました。しかしイエス様は何と言われたか。私に何をしてほしいのですか。つまり、あなたがするんじゃないんです。私、イエス様があなたのためにするんですよ、ということを教えているんです。あの指導者が自分が何かをすればという前提で考えていったら絶対にできないという結論になったでしょう。だからあなたがするんじゃない、あなたはできない。その代わり神であるイエス様があなたのためにするんですよ。この41節、ただ単に尋ねたということじゃないですね。分かんないから教えてくださいというんではなくて、あなたのためにイエス様がするんです。あなたは何もする必要はない、いやできないというのは分かってますからということですね。それで、この目の見えない人が答えるわけです。主よ、目が見えるようにしてください。こう言った時にイエス様は42節で、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いましたと言われます。さて、ここでですね、あなたの信仰があなたを救いましたってありますね。一体どんな信仰を持っていたんでしょう、この人は。いろいろ考えられます。例えばイエス様に向かってダビデの子よと、何度も叫び続けた。これはもう正しい呼びかけであります。旧約聖書によれば、ダビデの子孫、ダビデの子から救い主がお生まれになるということは、もう預言者を通して言われていましたので、あなたはその旧約で預言されている救い主である、イスラエルの王となる方であるということをも含めて、正しく呼びかけておりました。そしてまた、この人は人々がそのやめなさい、うるさいから黙りなさいという人々が制止するのを振り切って、ますます叫び続けた。そういう熱心さも持っていますから、それも信仰ということは言えるかもしれません。しかし、もっと根本的なことがあると思います。この人は、物乞いをしなければと生きていけなかった人であります。そして今本当にこの惨めな苦しい状況から救われていくためには、自分の力では絶対にここから何か抜け出すということはできない。神様からの憐れみをいただかなければ、本当に生きていくこともできない存在なのだということですね。私を憐れんでくださいと、いうことはそういう意味で、叫んでおります。自分のことをですね、誰かに向かって私を憐れんでくださいと皆さんは言えるでしょうか。どんなに困ってもですね、もう飢え死にしそうだ、何も食べるものがないという状態に追い詰められたとしても、人々に向かって憐れんでくださいと言いたくない、それだけは私は言いたくないという方もいると思うんですね。人の憐れみなど、絶対に受けたくない。しかしこの人はこう言わなきゃ生きていけなくなったっていたんですね。もう心の底から今それを叫ばなきゃいけなくなった。 でもそれは実は神様の前で言えば最も正しい叫びだったんです。自分で自分を救うことはできない。神様の憐れみがなければ自分は救われないのだ。神様により頼むしかないものであるということを、まあ、告白していったとき、イエス様はそれはあなたの信仰なのだ、それがあなたを救っていったのだと言われました。しかし先ほど言いましたが、この人はずっと人からですね、かわいそうにと、まあ、簡単に言われてきた人ですね。簡単に言ってほしくないと、かわいそうにとか、いや大変だねとか、まあ、私たちはどうしても、まあ、言わざるを得ない、そういう方を見るとですね、言ってしまうわけですけれども、私も言いがちなんですけれども、言われた方はやっぱり複雑なんだと思うんですけれども、この目の見えない人は、でもイエス様には憐れんでくださいというんですね。ということはどういうことか、他の人たちは自分の苦しみは理解してくれない、いや理解するのは絶対できないだろう、でもイエス様、あなたは違う、あなただけがこの私の深いところで苦しんできたこの苦しみを知ってくださるに違いない。必ず理解してくださるに違いない。かわいそうだねとか、大変だねというような簡単な言葉でこう片付けるようなお方じゃないんだ。そう信じて、イエス様に私を憐れんでくださいと叫んでいるんです。で、イエス様はこの目の見えない人に言われました。見えるようになれ、見えるようになれ、まあ、皆さんこれを読んで思われるでしょうね。あ、イエス様は神様ですから語った通りにそうなるんです。この世界も神様の御言葉によって、作られた、創造されたこの世界ですから、神様が語った通りに、なる。だからイエス様は目が見えるようになれ、でだからこの人はそうやって目が開かれていったんだ。その通りなんですよ。けれどもですね、私たちはもっと考えるべきだと思うんですね。そんな簡単な話じゃないと、この目の見えない人は訴えたんですよ、イエス様ね。私のこの苦しみを知ってください、あなただけが知ってくださるに違いないと信じて訴えてきた。それでそれはあなたの信仰、素晴らしい信仰なのだと受け止めたのですから、ただ単に、はい、目が開かれました、じゃあこれから健康になって頑張ってねというような話じゃないんですね。イエス様はこの目の見えない人の苦しみをすべて知っておられます。それは頭で知っているっていうんじゃないです。イエス様は体を持って、私たちと同じ体を持って私たちのところに住んでくださったのですから、ただ頭で、ああ、わかるよ、あなた の気持ちという話じゃない。あなたの苦しみを、私は一緒に苦しみますと言うんです。それが十字架なわけですね。この方は十字架に向かって、そしてそのここで体が裂かれて、そこから血潮が流されて、この人の苦しみをそうやって十字架で背負っていくんです。ということは、見えるようになる。ただ単に命令しているんじゃない。私はあなたの苦しみを背負いますと言っているのと同じであります。あなたの苦しみを今私に差し出しなさい。その目が見えないというその苦しみを私に差し出すなら、私はあなたの苦しみを背負っていく。そしてあなたは救われるんだ。言えるようになれと言うと、なんか一方的にイエス様が語ってそうなっているというんじゃない。その見えるようになるというその反対側の方向、目の見えない人からイエス様の方にその苦しみ、まあ、罪ですね、罪というものがこう戻ってきて、戻るというのが引き寄せていく、 あるいはイエス様がその罪を背負われていく。そしたらそれはすごい辛いことなんですよ、イエス様にとって。けれどそういうことは一切顔に出さない。この人の目は開かれていきました。その時最初に見たものは何ですか。ずっとこの人は見えなかった。真っ暗闇の中で生きるしかなかった人が目が開かれた時、最初に見たものは何だったんですか。イエス様の御顔ですね。つまり神の御顔をこの人が見たんです。そしたらこのイエス様、さっきね、表情の話をしましたが、どんな表情をしていたんでしょうか。私たちがするような表情とは全然違うと思うんですね。この人、私たちは目が見えない人を見たときに、あ、かわいそうだねっていう、なんかそういう悲しみの表情をするかもしれませんが、この人が最初に見たイエス様の表情、想像するしかないですね。どんな表情だったんだろうか。でもこの人は喜んでいくんですよ。神を崇めながらイエスについていった。本当に自分を喜んで迎えてくれた。自分のこの苦しみをこの人は本当に知ってくださっている。ただ言葉で、あ、かわいそうだねと言うんじゃない。本当にこの人は私の苦しみを背負っていった。それがもう分かったんですね。だから喜ぶんです。本当に私のこと全部受け入れてくれてる。ただ目が開かれたから嬉しい、よかったと言ってるんではない。罪によって見えなくなってしまった。この霊の目をこの人は開いて、そして霊の目が開かれた時に、その神の御顔がはっきり分かったんです。最初に34節までの弟子たちの話と何の関係があるんでしょうかと言いました。イエス様の十字架の苦しみのことを言ったのに、弟子たちは何一つ分からなかった。それは肉の目は開かれているけれども、目が見えているようだけど実は何も見えてなかった。霊の目が閉じられていたということであります。情けない弟子たちと思うかもしれませんが、でもイエス様は分かっているわけですね。そういう弟子たちの目をやがて開いていくんだよ。今その最初のステップとして、この目の見えない人の目が開かれたよ、そして霊の目も開かれたように、弟子たちの目もやがて開かれていくんだ。あの十字架を見上げた時、そしてよみがえられたイエス様に出会った時、彼らの目は開かれていくんです。私たちも同じだ。言ってみれば私たちは半分開いて半分閉じているかもしれませんね。一瞬見えてるかもしれないけど、でもほとんど見えてないかもしれない。でもだからといってイエス様は私たちを悲しんでますというんじゃない。分かってます。そういう私たちであることを十分に分かっていて、私たちを導くんです。エリコの町の前で、この一人の目の見えない人の目が開かれたように、私たちの霊の目もやがて完全に開かれていくんだ。そしてこのイエス様の御顔を、あ、本当にこの方の顔ってこういうふうにして私たちを見ていた、こんなに嬉しいことはないと言って、私たちは踊り上がっていくんだろうと思うんです。その日まで私たちはこの方をと出会う日を待ち望みながら歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの肉の目は開いていて何でも見えると思っていますけれども、しかしイエス様の側から見るならば、私たちの目は本当に閉じられて見えていない。あなたの十字架を見上げているつもりでも、その全体のごく一部しか私たちは見えていないのかもしれません。でもあなたは私たちを捨てず、いやむしろ愛し続け、 必ずあなたの霊の目を開いてあげますからと、私たちを今日も励ましてくださることを感謝いたします。ますます私たちの体は弱くなり、何もできなくなり、人の役にも立たない、本当に悲しい日々になっていくこともありますが、でもあなたは必ず私たちに、大丈夫、あなたの体はやがて、あがらわれていくから、その新しい体にあなたは作り変えられていくから、その日を待ち望みなさいと今日も語ってくださいます。このイエス様に従いながら、私たちはまた、そしてまたその日を待ち望む時の喜びを思いつつ、あなたと一緒にこの一週間を行きたいと願います。どうか主がお一人一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。